私はすべてを新しくした。そしてこれから私は奇跡の中を歩ましていくと主は言われます。航海が終わり、ヨルダン川が終わり、占領が始まったように、私はこれからリバイバルと約束の具体的な成就に向かって占領開始しようと主は言われます。すでにリバイバルの働きは始まっていますが、具体的な身が、救いの身があふれるほどついてくると主は言われます。しかし愛する子よ、それはあなた方が足を踏み入れるときに起こることであると主は言われます。どんなに信じていても踏み出さないならば、それは信仰ではない。あなた方が信じるとき、踏み出すとき、その身があふれてくると主はおさらいます。恐れずに踏み出しなさい。大胆に踏み出しなさい。私はその時奇跡を持ってあなたに応え祝福していこう。また踏み出す時、困難が許され、問題が許され、激しいぶつかりが許されます。しかし覚えなさい、奇跡はいつも最悪から始まります。あなたにとって最悪を喜びなさい。あなたにとって問題を喜びなさい。困難を喜びなさい。なぜならそこから人ではない、まさに私の技、奇跡を見るからであると主はおさらいます。
この道を迷っておられる方がいます。その方は原点に立ち返りなさいと主は言われます。あなたがこの歩みを始めた最初のその原点に立ち返り、そして主が共にいる道を歩みなさい。主があなたと共にいる道、あなたと共にいる道を選びなさいと主は言われます。
あなたがどんなに状態が悪くても、あなたがどのような状況であったとしても、私は語ろう。愛する子よ、あなたの基準で物事を判断してはならない。私の恵みは深く、私の憐れみは尽きないからだ。あなたが私の声を聞くならば、私は語ろう。いや、語っている。そしてその語られた言葉を信じなさい。その言葉にしっかりと立って進みなさい。その時私は約束した言葉の成就を具体的に表していくと主は言われます。あなたには使命がある。私が与えた使命がある。それは決して重荷にはならない。あなたがそこに生きるとき、あなたは生かされ、喜び満たされ、そして多くの人々を祝福するであろう。愛する子よ、戦いは避けられません。しかしそれは勝利の戦い、祝福への戦いとなると主は言われます。神の愛と奇跡を知る戦いとなる。それゆえ、私が与えた使命に来なさい。それはできないということをやめなさい。神が与えた使命をしっかりと受け取り、心を定めてその使命に従い生きなさい。私はこれからあなたの人生に奇跡を豊かにあふれさせていこうと主は仰せられます。 God did working for my good. God did working for my good. For my good. For my good. God did working for my good. Yes he did it. God did working for my good. For my goodOh my good, God is working. Oh my good, yes he did. ハレルヤ。愛する天のお父様、聖霊のご臨在を心からありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。素晴らしい特別賛美と証しをありがとうございます。今日第一班に加えたお一人一人を感謝いたします。インターネットで共に礼拝されている一人一人をありがとうございます。長崎ユサミ教会の新牧師であるイエス・キリストご自身が、この長崎ユサミ教会を牧会されている日本中、世界中にいるあなたのおびただしい民をありがとうございます。今から御言葉に行こうとしております。聖霊ご自身が御言葉を通し豊かに語り、導いてください。神の言葉によって私の信仰を養い、育んでください。語る者も聞く者も減り下ります。ちょっと語ってください。信じます。感謝します。上からの知恵と祝福をとても持って、ご自由に語ってください。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アメン。主に感謝しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり三日目に祈られた主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。マスクを取らせていただきます。それでは聖書に入っていきたいと思います。ヨシア記の一章からですね、3節を中心にお話ししたいと思いますけれども、1節から見ていきますね。さて主のしもべモーセが神殿の地、主はモーセの従者ヌンの子ヨシアにつけておされたと。モーセという素晴らしい指導者、イスラエルに行ったら今でもモーセっていうと政治家に対する最高の褒め言葉です。尊敬されてますね。その最大の指導者モーセが死んで一つの時代が終わりました。そして 神様はヨシアに言ったのは、私の使命モーセは死んだよ、モーセの時代は終わったんだよ、今あなたとこのすべての民は立ってこのヨルダン川を渡り、ヨルダン川を渡るとカナンの地です、カナンの地に攻め込め、私がイスラエルの人々に与えようとしに行き、行きなさい実際に。そして今日のテーマですけど、あなた方が足の裏で踏むところは、そのカナンの地に行って、足の裏で踏むってことは実際にそこに行って、あなた方だから一人じゃなくて、こう民を連れて一緒に行って、そこを足の裏で踏めば約束した通りあなた方に与えているということなんですね。で、実際にそこに行って踏まないといけないんですね。これ何かというと、実際にそこに行くってことなんですね。これとっても大事なんですね。で、私たちも今明らかに、この前スネゴリキャンプで時代が変わったってはっきり言われましたね。時は変わったって、ね、で勝負の時だ、でそれは主の勝負の時だって言われたんですけども、明らかにこのリバイバルの本線に入ってきたわけです。でその時に私は実際に行くっていうのは、つまり、海外宣教なら行く、宣教ならその人のところに行く、ね、賛美たちを立つなら賛美たちを立つ、とにかく神様がおっしゃったことに対して実際に従って、その言われたところの通りにするっていうことが大事なんですね。でその時に神様はその約束の成就を表し、与えてくださるよってことなんですね。でしかもね、4節見ると、あなた方の領土はこのアラノとあのレバノンからタイガユーフラテス、ヘテ人の伝道および木のいる王国の大海に至るまでであると。非常にこう広いんです。ちょっと時間がないから詳しく説明できませんけど、すごく広い領域なんで、これは本来のイスラエルの領域なんですよね。ここまで取ったことがないんですけど、本来すごく広い領域なんです。イスラエルはあんな狭い、今のイスラエル、こんな細いでしょ、あんなじゃ本来すごく広いんです、イスラエルっていうのは。だからいかにイスラエルが信仰があるんですけど、本来それだけ広いんです。だからもし彼らが信じて踏み込んでいけば与えられたんですよね。でここでね、じゃあだから踏み込んでいけばいいんだっていうのが今日の説教なんですけども、だから踏み込むときになかなか難しい問題が起こるんですね。それがいくつかあって、聖書から順番にいきますよ。5節、あなたの一生の間誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない。私はもし共にいたようにあなたと共にいよう。私はあなたを見放すとあなたを見捨てない。強くあれ惜しくあれって書いてありますよね。で、何度も何度も強くあれ惜しくあれって義明が出てくるんです。でいつも言いますように、強い人に強くあれとは言いません。強い人には言います、もうちょっと控えめに、ね、で、惜しくあれとも言いません、ね、もうちょっと静かにって言いますね。だから弱さを覚えていて、力のなさを感じていて、そして恐れを感じていたから、強くあれ強くあれ、恐れるな強くあれって言ったんですよね。で、ヨシアほど勝利に次ぐ勝利、戦いに次ぐ戦いをした人はないんだけど、ヨシアほど強くあれ惜しくあれって言われた人はいないんだけど、実は最も弱さを覚えていたんだと思うんですよね。大指導者、モーセの後でしょ、やっぱり前の指導者はすごいわけですよ。今でも伝えてね、もうね、モーセとエリアっていうのはもうすごいからね。その後だから、いや、それは思ったと思う、いろいろ。ところが、神様はヨシアに強くあれ、惜しくあれと言ったんですね。で、鍵は何かって言ったら、これだけのね、イスラエルが強くなったりとか、こうだから大丈夫だよっていう、そういう人間的な判断や可能性で強くあれって言ったんじゃないですよ。鍵は何かって言ったら、ここに書いてあるんですね。誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいないってすごいことですけど、どうしていないかというと、モーセと共にいたのを見ただろうって、モーセと共にいていくつも奇跡をして、モーセが神に立てられて素晴らしい働きを見ただろうってね、ヨシアは付き人だったから、ね、同じように私はあなたを共にいるから恐れなくていい。で、見放さないし見捨てない。何があっても見放さないし見捨てない。モーセと一緒にいたように私はあなたを共にいて、決して見捨てないし見放されないから恐れなくていい。って言ったんですよ。鍵は何かって言うと、神が共にいるから恐れなくていいって。あなたが見た通り、モーセと共にいた時、モーセが完全に守られて祝福されたと同じように、私はあなたと共にいるから恐れなくていいって言われたんですよね。で、皆さんね、私は新約時代の今、神がモーセと共にいたように、いや、もっと共にいるなんてちょっと語弊がありますけど、常にいるんです、聖霊様と弟子様が私のうちに。だから女から生まれた者の中でバプテスマの方に優れた者はいないって言われたんです。様はそのバプテスマのヨハネよりも、神の国よりはのものよりは小さいって、つまり私たちの方がそれよりもさらに優れていると言われたの。それは理由は簡単です。キリストがうちにいるからです。聖霊が共にいるからです。で、だから恐れなくていいんです。だから大丈夫なんですね。で、そこをよりどころにしている人は強いっていうかね、大丈夫なんです。でも、そこをよりどころにしなくて、通帳よりどころにしている人、私は通帳よりどころにできませんが、通帳よりどころにしてる人、通帳よりどころって意味わかりますか？意味わからない人多いかもしれませんけど、お金を入れるところにしてる人、 立場をよりどころにしている人、誰かという人をよりどころにしている人、自分の仕事をよりどころにしている人、その人は分かりません。お金の価値観が変わりますよ。戦争終わった後にね、あの国からもらってたのが楽しみしたら、あっけなくそれは神に変わったんですからね。ね、価値なんて変わるんですよ、ね、あんまり危険なこと言うとまずいかこれ言いませんけど、何かというと人だって変わるんですよ。最近私の友人が50代で次々に亡くなるんです。なんかね、神の語りくりも感じてるんです、すごくね。で、どうなんね、神様が共にいるところでよりどころなんですよ。だから大丈夫なんですよ。神様が共にいて、そしてその神様がくださった言葉であり、だから大丈夫なんですよ。で、まず神が共にいるから大丈夫だ。だから誰も敵対し立ちはだからないよって言ったんですよね。神が共にいるから立ちはだからない。立ちはだかったとしても怖くないよって言ったんですよね。だから強くあれ、大しくあれ。で、その次ね、二つ目。私が彼らに与えると、先祖たちに誓った地をあなたはこのために使わせなければならない。だから、あなたはモーセから引き継いで、今度あなたがいよいよカナの地に入るという、本来モーセに与えたんだけど、民が従わなかったからアラノになったけど、あなたがそのカナの地に入るその使命はあなたにあるよって、この民を導くのはって言われた。つまりヨシアには使命があった。このイスラエルの民をカナの地に導き入れるという、でその使命に生きる限り大丈夫だって言われたんです。で、私は使命に生きるとき、ヨルダン川を渡ってカナの地に足を踏み入れることができる。使命に生きていたら、使命に生きると人は変わるんです。先週も話しましたけど、今日大学に来られると思いますが、河村麻衣子姉妹がですね、誰でも読める楽譜の読み方、誰でも歌える歌い方、他にもいろいろ教えてくださるそうです。作詞作曲できるけど楽譜が書けない人は書けるようになれるそうです。あの方は若かりし日に、これ以上言うとまずいんですけど、ずいぶん昔、ね、アメリカに賛美のために留学されたんです。あの頃のアメリカ、今の留学とは意味が違って、ものすごい価値がある留学でした。しかも教会に行ったんです。教会からのあれで行ったんですね、その助けでね。そしてしっかり勉強してきたんです、英語 でだからそれをどうしてもみんなに伝えたわけですよ、賛美の学力とかね。でそのことを言って言われたから、あ、じゃあやってみましょうって言ってやることになった途端、目が引っかえった、ね、で生き生きし始めた。どうぞ目が引っかえりますように、目を引き返れ、ね、オンラインの人すみませんね、ちょっとね、休んでらっしゃる方がいるのでね、一回行ってほしいなと思ってるんですね。で、使命が分かるといいね。あれもこれもする働きから使命に生きるといいね。そしたら目がランランとして、ね、説教中起きてくれると思います。使命に生きるかどうかって大きいんですよ。特にね、若い人もですけども、ある年齢を経った人はね、自分の使命に来てください。時間はありません。はっきり言います、体力もありません。使命に来てください。使命に来た時にあれもこれもやるんじゃなくて飯に生きるんです。その時に輝きます、ね、で、なぜヨシアは恐れはあったのからず恐れずに進んでいけたか、勝利を取れたかというと、神が共にいたからなんですけども、その神様から与えたら使命に来たからなんですよ。だから行けたんです。で、一人一人に使命があるってことをしてほしいんですね。でね、駆け足でいきますね。そして、ただ大しく、7節、ただ強く大しくあって、私のしもべモーセがあなたに命じたすべての立法です。これ、旧約だから、モーセ御書になるでしょうけど、この段階では新約的に言えば聖書全体を守り行い、これを離れて右にも左にも添えてはならない。それはあなたがいるところではどこでもあなたが栄えるためである。で、8節でもそれ言ってるんですね。立法の書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを包まなければならない。そのうちに伝えているすべてのことを守り行うためである。立法を守り行うことは不可能に近いんですが、秘訣が書いてある。口から離さず、昼も夜もそれを口さなければならない。いつもいつも立法を口ずさむ。これ、口さむって軽く言葉に出して言うってことなんですけども、いつもいつも立法を語ってると、口が告白し、耳が聞き、意識が入るんです。で、皆さん、いつもいつもスマホを見て、世の中のニュースばっかり見て、世の中の否定的な判断ばっかり聞いてると、そういう判断になります。いつもいつも聖書を読んで聖書のことばっかり聞いてると、神の施策と発想になります。心に満ちていることを口が話すのです。 頭に満ちていること、心に満ちていること、思いに満ちていることで判断するんです。そこに御言葉が溢れていると神の判断になるんです。ところがそこに、いいですか、日本はテレビを見ても新聞を見てもラジオを聞いても、今はそんなテレビや新聞よりも何よりもスマホを見ても、意識して神の情報を取るなら別ですけども、神からの情報は来ません。もっともらしい、賢い、神のいない判断と決断が来るんです。非常にもっともらしい、日本人の賢さに満ちた正しい分析に見える神のいない判断が来るんです。御言葉に満ちていると、思索と思いと心が御言葉に満ちていると、人から愚かに見えても神の判断が来るんです。神の判断は必ず調理するんです。成就するんです。ここで何を言ってるかって言ったら、常に神の言葉を口ずさんで神の言葉に満たされなさい。そしたら無理せず律法を行えるよって。そして繁栄したがると書いてある。で、今日の言えば、足の腕踏むところことごとく当たりと言われたけど、じゃあ具体的にカナンを占領するときに順番があるしどうやっていいかわからない。この後すぐ吉明でエリコの陥落があるけども、あのエリコの時にどうしたらいいかというと、神様は語ってきたんです。その前主の軍の将として現れるんですけど、そしてひれ伏しておっしゃる通りしますと言ったら、エリコの城壁の時に1日1回で6日回って、7日目は7回回って時の声を上げろと言ったんですね。あれ皆さんね、我々あの後知ってるからね、別に何とも思わず平気に読んでますけどね、もしあなたが指揮官としてね、あれ気違いですよ。1日1周回って6日回って7日目に7周回っておうって言ったらですね、俺たちここにいるぞ、さあ打ってってことですよ。バカじゃないってことですよ、あれ。でもヨシアはね、神の言われる通りにしたんです。言われる通りにしたんです。言われた通りその時城壁が崩れたんです。ちゃんと学問的にね、あの頃に地震が起こったってことは証明されてるんです。だから崩れたんですよね。その時取れたんですよね。見事でしょ。あれはもう象徴的な戦いです。で、何を言いたかったら、御言葉に聞けって言ってるのは、つまり私たちが本当に御言葉に聞いて、御言葉に聞いてると正しく踏んでいけるんですよ。で、最後どうって言って勢いと気合でいくとうまくいきません。どうしようかって、神様の指示に従わないといけないから。御言葉に触れてると神の指示が分かるんです。自分の調子を中心に考えないように、どんなに調子が悪くてもきちっと朝御言葉に聞く人は最悪の時に神が語られます。最も弱い時に主が触れてくださいます。こんな状況では神は語ってくれないわなって言って布団の中に寝てるままでは語られません。もう最悪だけど、それでも神様ってぼーっとした頭で聞いてると、ある言葉が飛び込んできて目が覚めるんです。御言葉に触れる人は神の指示を受けるんです。これはそこなんですね。だから使命に生き、御言葉に聞き、そして神が共にいるってことをしっかりここに留めてほしい。その時に足の裏で踏めるのです。実際に従っていけるんです。従って簡単じゃないんですよ。肉にはできないんですよ。でも使命に生きるとき、自分の使命があってそこに生きるとき、そして神の言葉に聞くときに、言葉自体に従える力があるんです。今肉で考えててそんなのできないなと思っていても、神が本当に語ったら、その言葉自体が私たちを導いてくれるんです。それぐらい神の言葉って力があるんです。神の言葉はサタンを砕くんです。私の中にあるそんなの無理だとか、ああだとかいう言葉を、思いをサタンは砕いてくれるんですから、神の言葉は。だから本当に語られたら従う力がそこにあるんです。でもね、神のことに触れないと、調子が悪くても教会に来る、オンラインをする、神のことに触れる、どんなにぼーっとしても御言葉を読む、この言葉に触れるか触れないかで全く変わります。そしてあとは使命ですよね。ただ思い込まないでね、例えばですね、もう時間がないですけど、ね、ある方はですね、ずっとですね、台所のことをしてたんですって。自分は台所のことで丸太だと思ったそうですけど、もう全然丸太でありません。根っからのマリアです。ね、まるっきり丸太でありません、ね。でも自分は丸太と思い込んでるわけですね。全然丸太でありませんよ。ね、気が利かないで気が利きすぎて迷惑ですよ。はっきり言いますけど。マリアに徹してごらんなさい。生きるから。 本当の使命と召しは個人じゃなくて教会なんです。教会と共にあるんです。ちゃんと教会のカバーの中に入って、教会の守りの中に入って、教会の権威としての従った時に使命と召しははっきりして開かれるんです。素早い方はどんなに言っても見はつきません。そこが土台なんですよ。これどうぞしてください。だからその使命に生き、そして御言葉に聞く、そして本当に死が共にいるっていうことを忘れないでほしい。あなたが忘れても神の方はあなたから離れないし、あなたを共にいるんです。これはね、クリスチャンになったのは22歳、生まれた時からクリスチャンですけど、本当に自分で神様を意識、自分の方で意識を持って死んだ、20歳か大学1年の秋だから21歳22歳になった時に死ぬけどのかな、22と考えて41年、もうすぐ2年ですね。20歳と考えたら44年ですけども、もうすぐ実感しますね。神は絶対に捨てない。神は私を決して捨てない。私は決してあなたを捨てて離れない、見放さず見捨てないって書いてあるでしょ。本当に見捨てません。神は、あなたは自分で自分を見捨てたくなることがあるでしょう。人はあなたを見捨てるかもしれない。でもイエス・キリストはあなたを決して見捨てず見放さない。これは断言できる。決して見捨てないし見放さない。だから大丈夫なんです。あなたが自分を見限っても神はあなたを見限らない。もっとその下に十字架の手がある、そして復活の力がある、蘇らせてくれます。だから大丈夫なんです。だからこの方の使命に生きるとき生かされるんです。輝くんです。そしてこの人の言葉に聞くとき、この人の言葉は私を生かし立て上げ、周りの人まで祝福するのです。だからね、それをぜひ覚えてください。時間がないから例外例えなしで走りましたけども、でもそれをね覚えててほしいと思います、はい、今日は3節、あなた方が足の裏で踏むところはことごとく私がモーセに約束した通りあなた方に与えていると。リバイバルというカナの地に入っていきます。これから一人を通して100万人という約束が成就して、驚くべき人々は救われてきます。その救いの手として足として私は持ちられます。なんでお互いが、しかし一人じゃなくて教会として持ち上げていきますからね。それをね、どうぞね、主に期待して、ね、神の言葉に満たされて、それぞれの役割と使命に生きて教会として進んでいきたいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きとある神様で、私たちを、本当に見捨てず見放さず、約束の時間に、これからリバイバルと約束に向かって具体的に導いてくださることありがとうございます。毎日毎日御言葉に触れながら、朝ごとに夜ごとにあなたの言葉に満たされて、あなたの語る言葉に聞きながら、あなたのおっしゃるカナンに足を踏み入れていくことができますように。そしてあなたが約束してくださったものをことごと受けて、驚くばかりの祝福に共に預かっていくことができるように、何よりも救いの実を見ていくことができるように、魂があふれるほどに救われるのを共に見ていくことができるように、力強く導いてください。私は信じています。あなたはそれを成してくださることをありがとうございます。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれますので、まず悔い改めをしましょう。あなたの願いと求めをおっしゃってください。天のお父様、今イエス・キリストにって祈ります。一人一人のこの叫びと願いに応えて、あなたは豊かに働いてください。癒しのことはこの後祈ります。最初に癒し以外のことでお祈りしましょう。経済に関してですね、自分で一生懸命やってる人はいるんですけど、もちろんあなたが注意してやることは大事ですけど、本気で神に求めなさい。私はなんかしなきゃいけないと思ってですね、やることは必要です。でも神に求めることに関してとても弱いです。あなたが忠実に働くことと同時に神に求めることをなしなさい。聞きなさい、私はあなたに語ろう。ある方には3分の1は神に求めろと言いますし、ある方は半分は神に求めなさいとおっしゃっています。それはあなたにとってはチャレンジです。正直ちょっと恐れがあります。でも主が言われたならその言葉に従って、そのあるものは神に求めていきなさい。そのことを通してあなたは神により頼むことを今までよりももっと深く本当に知ります。それはあなたにとって大賛になる証になると主は言います。年齢のことはあなたはよく思います。しかし あなたが年を重ねたことはマイナスは何一つない。すべてプラスです。私はその年を重ねたことを益にしよう。騙されてはいけません。施策を切り替えなさい。あなたがここから私の言葉に従って使命に生きるなら、あなたが年を重ねたことはどれほど祝福であるかをはっきり見せようとしられます。言葉は悪いですが、余計なことはやめなさい。非常に近くの人に福音を伝えなきゃいけないんですけど、それができないでいる方、祈りなさい。そして教会に助けを求めなさい。その最も近い人に伝えるときに、そこから破れが起こります。あなたは世界のことを考えている。もちろん全世界のことは私が命じていることです。しかし今のあなたは最も近くの人に伝えなければいけません。それをしないで全世界の道は開かれません。そこをなしなさい。その時全世界の扉が開かれます。癒しのための祈りしたいと思います。体と心の癒しのための祈りしたいと思います。傷んでたり病の分から来たところに置いてください。また自分はいいんだけど家族や友人という方、その方を思い浮かべましょう。悪習慣も深めて、天のお父様、一人一人、そしてここにキリストが満ちておられるので、ここにいらっしゃるキリストに向かって祈りましょう。私が祈ります。心を合わせて祈ってください。二人が心を一つにすればどんなことでも答えられると書いてありますから、答えられます。期待して祈ってください。今癒されるって信じて祈ってください。天のお父様、あなたはここにおられます。イエス様、あなたはここにおられます。満ちておられます。そしてイエス・キリストの名によって父の神様、あなたに祈ります。あなたは癒し主です。今一人一人の体に手を置いているところに、今イエス様は直接くれ、癒してください。今問いなしているその方に、その方がどこにいても、あなたの手を伸ばして癒してください。一人一人の病、痛み、霊的な問題のすべてを十字架に持っていきます。あなたはこのために十字架にかかり死んでくださいました。その贖いを信じます。今血潮を注ぎ、復活の力を注ぎ、完全に癒してください。イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエス・キリストの名によって心と体を治れ、治れ、治れ。頭痛よ、消えてなくなれ。胸がムカムカしている人、イエス様って命じる。癒されよ。眠りの霊、その人から出ていけ。耳鳴り、イエス様って命じる。消えてなくなれ。非常に深い心が痛みから来た、なんかこう、耳が聞こえない状態、これをイエス様って命じる。ああ、自分を責めることをやめなさい。あなたは自分を責めている結果、それが起こっています。あなたは自分を責めることが解放され、完全に許し切ったとき、あなたは全く解放されます。大聖官の霊、その人の力出ていけ。耳を普通に聞こえるようになれ。腰に触れてください。股関節に触れてください。イエス様って癒されよ。喉頭がん、完全に治れ。水道がん、イエス様って命じる。癒されよ。鼻がおかしい方、あと耳、鼻がすごくなんか詰まったりおかしい、とにかく鼻がおかしい方ですね、この鼻炎でしょうか、これに触れてくださり、完全に癒してください。鼻よ、完全に治れ。事故に遭った時以来、後遺症に苦しんでいる方、この後遺症を完全に取ってください。後遺症を完全に癒されよ。糖尿病、それから高血圧、逆に低血圧、イエス様って見せる。癒されよ。血圧よ、正常値になれ。心臓よ、壊死している部分の心臓よ、イエス・キリストになって見せる。完全に生き返れ。既に生き返っていることを覚えますが、それを完全に生き返らせてください。完全に生き返れ。ある方の心臓は何か壊死してるんですけど、にもかかわらず機能自体は衰えないという奇跡が起こります。イエス様、ありがとうございます。ありがとうございます。足首、それから手首、捻挫した人ですね。イエス様って見てる。癒されよ。一 一人一人の体と心に触れてください。うつ病を完全に、うつをもたらしてきた汚れた霊、その人の力出ていけ。呪いと憎しみ、このなんかこう、そういう霊的なものの圧迫が来る方ですね、徹底して感謝と祝福をなしなさい。これは戦いです。しかしあなたは勝利すると言われます。イエス様、ありがとうございます。感謝します。イエス・キリストによって命じる心と体を完全に癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。はい、チェックしてみてくれませんかね。何か変化あってきてますか。いないですかね。きっといると思うんですけどね。昨日はね、南九州では起こりましたよ、いくつも、ね、長崎教会でもあふれるほど起こることを信じております。お互い信じてね。いつも言いますけども、今起こらなかった人、おかしいなと思いましたか。あれなんで治ってないんだろうと思いましたか。そう思ってないなら不信仰です。治るのが当たり前なんです。誰が祈ったって、キリストが満ちているんです。キリストは何をって祈ったんです。必ず治るんです。治らないってことはおかしいんです。あれ、なんで治らないんだろうって思いましたか。そう思えるほどに信じれるように神に求めてください。私は思い込めて言ってるんじゃないですよ。信じれるようになってください。聖書はそう書いてるんだから。で、信じるなら本当に奇跡が起こるんです。私はね、ちょっとね、主に言われてるんです。だからね、もう誤解されてもね、言い続けますので、今はね、きっと治るぞ、あれ、なんで治ったの、おかしいなって思った人は変わってきました。で、皆さん、誰かのために祈った人は必ず連絡してね、で、確認してください、治ったかどうか。で、治ってなかったらすぐその場で祈る。あなたを通して起こります。神は癒されます。生きておられます。聖書の言葉は今もその通りです。割り引いちゃいけません。神は信じる者を通して働かれるんですね。それね、どうだの覚えておいてますね。はい、ハレルヤを賛美しましょう。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。簡単にお知らせをしたいと思います。